質問はですね、仏教をよく知りたい。そこでですね、まず観無量寿経を開いていただきたいと思いますけど、130ページですね。左から 1,2,3,4 行目ですね。かの国に生まれんと思う者はまさに三福を治むべしと。かの国というのは阿弥陀仏の極楽浄土。ですね。浄土に生まれたいと。ね。皆さんに近づきたいっていうことはですよ。ね。阿弥陀仏の極楽浄土に、ね。生まれたいっていうことです。その生まれたいと思うものは、まさに三福を治むべしと、ね。三福を治めなさい。浄土に生まれたいと思うのならば、ですね、三福を治めなさい。ですね。三福が大事です。この三福云々と話の後、131ページの右から 2行目ですね、下に何時今知るや否や、この三種の業は過去未来現在の三世の諸仏の浄土の諸仏の浄業の勝因なりということで、この3つの善というのは過去未来現在の仏様方がですね、仏になられたですね、浄業だ、因なんだ、清らかになっていくための因なんですよと、ね、だから私たちは一体どういうことに具体的に実践していったらいいのかと言いますと、三福を実践していく必要があるんですよ。いいですか？三福です。三福、ね、三福っていうのは1番2番3番って続いてまして、1番ができるようになったら2番、2番ができるようになったら3番っていうふうにね、順番に続いていきます。ですからまず一番最初の世福、この三福の一番最初、一番目は世福ですから、具体的にね、私は一体何を実践していったらいいんですかということについては、世福を実践したらいいです。世福と、世福とは一体何ですかというと、130ページの左から 1,2,3,4 行目の下にですね、 1,2 は父母に孝養し、師長に無事し、自身にして殺さず、従前号を修すと。一番最初の世福というのは、まず一番最初は父母孝養ですね。ね、父母孝養。ね、市長無事、ね、そして、自身にして殺さず、そして従前号を修すと。これを実践してください。 一番最初のですね、いいですか、父母孝養っていうのは何ですか。父母孝養、お父さんやお母さんに対して孝行し養っていく。つまり息子や娘に養育費を渡すってことですか。これはお父さんとお母さんが子供に孝行し子供を養っていくってことですかね。
親が子供にしつけていくいう意味じゃないですかね。
いやー、やっぱり子供が心配だからちょっと財産を残しといてお小遣いでこう一生懸命渡していくってことが大事なんですね。
それはしてます。
父母孝養ってどういう意味ですか。父母孝養、父母孝養とは
子供を一人前に育て
る。ええ、父母孝養っていうのはお父さんに対して孝行する、お母さんに対して孝行する。
子供がです。
子供がです。そうです。親がじゃないですよ。親が子供に対して孝行するんじゃないですか。ああ、心配だからちょっとお小遣いやね、生活費が大変だろうっていうことでね、お金を渡していく。これがいいんですか。逆ですよね。お母さん、これで好きなものを食べてね。子供の方が親にお金をあげていく。これが父母孝養です。
親の面倒を見るってこと
ですね。そうですよ。子供が親の面倒を見ていくっていうことが父母孝養なんです。
今はなかなかその子供が親を面倒見るのが、子供は生活があるから、だからそれはなかなかでしてもらわれへんのじ
ゃ。いや、生活ができないんだったらね、せめて孝行はねできますよね。ね、ここで大事なのはね、子供に対してお小遣いを出していくってことじゃないんですよ。親としてはね、少しでも子供から受け取っていくってことが大事ですね。だって父母孝養ですから。ええ、ちゃんとお金や物、それを逆ではね、子供に示しがつきません。浄土に生まれたいならば、これを実践しなさい。書いてありますね。
子供にもらわない
か。そう、子供にもらっていかなきゃ。そうそうそう。ね。じゃあ子供がね、心配だからっていうことをいろいろ出したい気持ちはわかりますけど、大事なことはですね、やっぱり両親に孝行することなんです。子供が。ね。父母孝養。これが大事なんです。ね、子供が親に孝行しなければ、子供の子供はその自分にね、親に対して孝行することはないですよ。ね。
でも女の子、長男と次男と女の子一人産んだからね、それ女の子をもう宝のように育てようまでしてた、もう10歳で死んでしまったから、ああ、男と女の関係がいた、男の子二人残ったけど、男と女の関係やからね、男の子に頼れるわけ。
いや、男の子に頼ってきなさいっていうのが父母孝養です。ね、父母孝養。ね、仏教を伝えてあげてください。仏教を伝えるっていうことは、親に孝行するような子供にね、育てるということです。親に孝行する子供っていうことはね、子供にね、こうお小遣いお小遣いって渡していくわけじゃないんですよね。ね、これはちょっとリストラに会っちゃったから、あ、生活費が心配だろうっていうことでね、会うたびにお小遣いを渡している。違う違う。ね、子供さんの方から、お母さん今日大丈夫って言って、ほらね、これで食事食べてね、渡していくことですよ。孝養なんですから。父母孝養、書いてありますよね。 え、これ何？
え、子供に紅葉でした？
違いますよね。子供が親に孝行するんです、ね、子供が親に孝行する。ね、
逆じゃないですかね。それと主語が不能ですけど、
行為は不能ですか。ああ、本当ですね。じゃあ行為は不能、まあこの方が分かりやすいですか。まあ、ある場所でこういうふうに教えていただきましたけど、
書き下しは不能に行為をし、
はい、うん、ね、だから両親に行為をね、孝行していくと、養っていくと、そこが大事なんです。
あくまでそこはお金、物を欲しくいく。
もうお金や物だけじゃなくてですね、やっぱりこう生活を支えていくっていうことです。もっと言うなら生活を支えてあげられるようなね、人になるってことですよ。親の。両親がいない場合はですね、子供が自分に対して孝行してくれるように頑張ってこう接すると、はい、やっぱりこれはね、親捨てた報いで子にも捨てられるということで、親に対して子供がやらないと、子供はその、ね、子供に対してやってくれないんです。やってもらえないんですよ。親を自分が大事にすることによって、自分の子供からも大事にしてもらえるようになる。これはね、すごく大事なんですよね。戦前の日本ではこれが徹底されていた。ね、子供は親をね、ちゃんとね、養うものだ。これ大事なんです。なんで大事かって言ったら、やっぱりね、こういうことができて初めて、なんていうんですか、安心して暮らせるようになるからです。世の中がですよ、子供が親の面倒を見るべきだっていうふうになったらですよ、安心して親は子供を育てることができます。ね。ところが、こう言っちゃなんですけど、親が子供ね、子供が親を見ね、見るべ、ね、見るものだと言われてなかったらですよ。自分の子供を育てているけど、老後の資金は老後で貯めないとダメですよね。今年金制度があるけど、ね、これは日本は恵まれてるから年金制度があるんであって、普通は年金制度なんてないんですよ。だから年を取ると、自分が食べるものや生活をするために働くことができなくなっていくんです。ね、じゃあ誰がそのね、年老いた親を支えていくかと、子供なんですよ。ね、一生懸命子供を育てましたと、ね、年を取って働くことができなくなって、これは姥捨て山に行くしかない。こういうのではかわいそうなわけですよね。一生懸命子供を育てたならば、あ、子供はちゃんと親をね、面倒を見ると、これが大事なんです。ね、これが道徳なんですよ。道徳。ね、いつまでもいつまでも子供のことを心配してね、いやー子供は大丈夫だろうか大丈夫だろうかっていうことじゃなくて、子供がちゃんとね、私に面倒をね、私のことをいろいろ気遣ってくれるように育てていかないといけない。ね。あげることばっか考えるじゃなくてね、子供からちゃんともらうことを考えないと。養ってもらえるように育てるんです。ね、子供は、親は10人の子供を育てるが、ね、その子はね、1人の親も養えずということわざがあるようにですね、子供っていうのはね、親を本当にこう、ないがしろにするんです。だけど親をないがしろにすると、自分もまた年を置いた時に子供からないがしろにされる、ね、 因果の通りです、はい、だから子供がね、まあ経済的に厳しいならいろいろ援助しないといけないけど、厳しくないならちゃんともらってください。ね、もらう、ね、もらってください。もう何て言うんですかね、書いて、子供が書いてくるとね、嬉しくなってね、料理作ってあげようか、やりやりやってあげようかとかね、お世話したくなりますけど、逆、お母さんは今日は座ってて、僕が料理を作ってね。ね、
ちょっとビビりたい、ビビりたいです。
料理を作ってあげるからね。ね、いや家に帰るとでもパソコン開いて好きなことができるな。そうじゃなくて、実家に帰った時ぐらいね、お父さんとお母さんには動かなくてね、僕が動くからいいよ。ね、ね、食器もこうね、食べ終わったらお父さんとお母さんも僕洗っとくから。ね、
あ、今洗ってます
わ。洗ってますよ。素晴らしい。
ね、そうそう、ゴミは捨ててくれるしね。
ねえねえ、そうそう。そうそうそうそう。不毛公用。ね、高校したい時に親はなしって言われます。だから一生懸命ね、やっぱり子供としてね、子供は親のね、親を養っていく、孝行していく、それが大事なんです。大事、これ仏教なんです。仏教ね、こういうことをね、世福を実践したらどんなね結果を受けるか、観無量寿経にはね説かれてますね。
観
無量寿経ですよ。制服ですよね。163ページ。終盆下生ですね。163ページ右から2行目にですね、中言下生とはもし善男子善女人ありて父母に孝養し世の人事を行善、世の人事っていうのは世福のことです。世の中のいわゆる道徳を実践していくってことです、ね、世の中の道徳、ね、両親に孝行するなどのですね、世の中の道徳を実践する人とどうなるか、この人命終わらんと欲するとき、いよいよね命が終わるときに全知識の それがために広く阿弥陀仏の国土の楽事を説き、また法蔵比丘の四十八願を説くに合わんということね。そうやって世福をね実践していくと、臨終までにですね、なんとありがたいことに全知識にお会いすることができると。ね、全知識、そして全知識から阿弥陀仏の本願を聞かせていただいてですね、命が終わると、ね、死んだならば例えば宗師の肘を屈伸する間のごとく、すなわち西方極楽世界に生まれる、こうね、こういうふうにやってる間に極楽に行くことができると。生まれて7日間を経て観世音及び大聖師に会い、法を聞き、歓喜すると、仏法を聞くことができる。そして、一生功を経て、あらかんとなる。これが中門ですね。下生、世福を実践していく功徳です。世福を実践していくと、全知識にお会いすることができるというですね、素晴らしいね、結果が得られます。だから制服を実践したら極楽に生まれるわけじゃなくて、この制服を実践していくと、その功徳によって全知識とお会いすることができるようになると。
それは制服をした人がですか、息子さんがってことですか。
制服をした人がってことです。
今息子さんに仏法を献したい気持ちが強いですから、
はい、
じゃなおさら
なおさらやっぱり息子さんにね父母に孝養、
息子さんが親孝行すると、
そうそうそう、
息子さんが
そう聞いて、そう仏法を聞くことができる臨終までにってことですね。だからね、自分が今できることは自分が子供のために何かをするんじゃなくて、ね、子供が私のために何かをしてもらえるように努力するんですよ。
そういうのになりつつあるからね。いや、あの仏さんの今一生懸命聞いてるから、
はい、
子供が変わってきたなという今私は今実感を持ってます、
はい、だから子供にねお小遣いをあげるんじゃなくて、うん、渡さなくていいもんお小遣いをもらえるように努力する。
お小遣いはもらわれないけど、私は教育するときにどこも遊びにも行ってないし、ただもう夢中で育ててきたから、お母ちゃんの姿は今よう分かるからな、どっか連れて行ったろか言
う
て、
そしたら喜んでね、ありがとうございます、
この間も何だろ
う、はい、あそうそうそうそう
そうそう、ね、連れて行ってくれたから、お前こんなことしてくれれば夢にも思ってなかったけど、ようここまで気がついて奈良の仏道を見せたろいう気持ちになったんって言ったら、お母ちゃんどこも行ってないから、いっぺんな仏法言うからな、奈良の仏道ってどんな仏道さんがって見せたろかとか、いかんかって言うたんや、ああそう、ほんならいっぺん連れて行ってくれる、見たことないわ、
はい、それよかったじゃないですか。そういうことを頑張ってね受けていくんですよ。子供さんが自分のために、ね、いろんなことをしてくれることを気持ちよく受けていくと、
ありがとう、ね、
ありがとう、ありがとうと受けていく、それが、ね、子供さんもまた自分の子供からしてもらえるようになる、ね、そうすると安心できるんですよ。ああそうなんだ、私はこうやって生きていけば、ね、必ず最後まで天寿を全うできるんだ、ね、たとえ年金制度が崩壊したとしても将来日本がですよ、だけど子供が最後は養ってくれると、そう思えたらですよ、安心できるじゃないですか。
安心できたです
よ、ね、そういうのがね大事なんです、ね、父母孝養、
まあ、なんかこんな気になってくれると思ってなかったけど、はい、宮先生にお会いしてお話を聞いてるから、自然と阿弥陀さんの手回しでね、
はい、
子供がどういうふうになってきたんですか、ど
う、まあ、そうそう、そしたらもうこれからは頑張ってね、うん、頑張ってその教えを聞いて、そして父母孝養してもらえるように努力していくということが大事ですね。
まさかそんな気持ちになってくれると思ってなかったのに、
はい、
あっち連れて、ね、神戸の方にこの間連れて行ってくれて、
はい、
神戸の海なんか見たことないのに、
はい、
で船に乗せてね一周して納得したかって、ほら初めて生まれて初めて見たわ、本当に、
はい、
だからこれは自分なの、子供が変わったいうことは仏さんの手回しね、前日式の手回しでこういうふうに子供が今変わってきたんやなと私今し、
そうです、
受け止めてますけどね、
はい、
受け止めの間違いかどうかわからんけど、
まあね、うん、そういうことがね大事なこと。次ですね、次は視聴無事ですね。視聴無事というのはいいですか、師というのは先生です。学校の先生、仏法の先生、いろんなね、世の中にはいろんな先生があります。その先生のことをよくよくね聞いていくと、ね、ね、前日はこのように言われるけど、いやいやいやいやいやいやいやいや、でもこれはこうなんだからじゃなくてね、このね無事ですか、使い立てまつる、言われたことに対してね、先生からこういうふうにやりなさいって言われたことに対して、あそうだなと思って頭を下げて聞いていくってことですよ。
今そういう気持ちになってます、
はい、ね、そして次は年長者、長っていうのは年長者の言うことをよく聞くと、ね、年長者ってのは大事です。だから兄弟でもですね、一番年上の人が一番こう立てられるべきなんです。じゃあ一番年上の人がね、ボンクラだったらどうなんですか？ボンクラであっても立てないといけません。なんですか？
年長者。
そう、年長者だから。兄弟3人いたらですよ、一番上の子を一番立てるんです。 ね、まあ、なんでかっていうと、そういう一番上の子を立てないと競争が始まるからなんですよ、兄弟の中で、ね、昔は良かった、なぜ良かったかっていうと、兄弟がいたらですよ、必ず長男っていうのが一番上なんですよ。次男、三男ってあったとしてですよ、大学行くとなってお金がなかったら長男だけは大学に行かせると、ね、今だったらテレビのね、チャンネル権争い、ね、誰が優先させるかといったら長男を優先させるんですよ。長男、もう長女だったら長女を優先する、一番上の人を優先していくっていうことが大事なんです。お兄ちゃんばっかね、ずるいっていうふうに言われたとしても、お兄ちゃんだからいいんです、こういうふうに答えるんです、きっぱりと。今子育てでね、平等が大事だ、平等が大事だっていうふうにね、言われて育てている人が多いと。ね、兄弟3人いてもね、3人とも平等なんだ。お年玉ね、上の子がね、10歳。ね、下の子が8歳。3番目の子が6歳。ね、お年玉みんな5000円ずつ渡すと。ね、でもね、一番上のお兄ちゃんとしてはね、おかしいと。自分が5歳の時は1000円だった。お年玉が、ね、なのになぜね、この子はね、この弟が5歳なのにね、5000円もらってるんだ、兄弟は平等だからっていうふうに言われるわけですよ。ひどい話ですよね。で、それでいて喧嘩すると、お兄ちゃんだから我慢しなさいと。なんだこれはと、お兄ちゃんだから我慢しろだと、だって弟はいい思いばっかすると。子育てにおいてね、私はね、もうお父さんやお母さんから虐げられてばかりいた、絶対上の面倒は見ないね。そうすると、もう次男とかね、三男とかに親のね、面倒を見てもらうことになるね。それで親が亡くなる、財産分与となると突然出てくるのが、俺はお兄ちゃんだからちゃんとね、ね、財産もらうぞ。何を言うのね、あなたはね、お父さんやお母さんの面倒を見てないじゃないの。ね、なんで面倒を見てない人がね、一番多く取ろうとしているんだ。ひどい話じゃないか。私はね、お母さんの下のお世話までしたんだよ。ちゃんともらわなくちゃ困ります。何を言うんだね、そんなこと関係ない、もうね、財産はね、三人平等なんだろうな、俺がもらってくる、こういう話が出てくるんですよ、いっぱいある。なんでこんなことになるの。それは平等に育てたからです。でもお兄ちゃんが一番なんです。だって将来自分の面倒を見てもらうんだからね、いろんな負担がかかるんだから、いろいろ我慢してもらわなくちゃいけないんだから、その分だけお兄ちゃんが優先してもらわないと困るわけです。これそうやってお兄ちゃんを優先すると、弟もね、お兄ちゃんの言うことを聞くようになるね。なぜなら市長無事だからね。お兄ちゃんは年長者だから、年長者の言うことを聞かなくちゃいけない。やっぱ職場に行ってもですよ、自分が立場が上だから、おいこれやっとけとかって言われたらですよ、10歳も20歳も下からさ、ね、多いとか言われたらどうですか。
聞けませんよね。
聞けないですよね。でも俺は立場、俺は課長だ、お前ピリピリじゃないか、平社員じゃないか。立場を利用されてね、言われたら嫌ですよね。やっぱりどんなに立場が、ね、上だとしても、年長者に対しては何々さんやってもらえますかっていうね、丁寧な言葉を使わなくちゃいけない。でも今こういうのがね、崩れてるわけですよ。能力主義だと。ね、成果を出せる人は偉くてね、年を取っていてもね、成果が出せないものは見下してもいいんだ。立てなくてもいいんだ。そういうのっていうのは安心して生きていけないんです。なら年長者を立てていきなさい。ね。ただ立てられるべき立場なんですよ。 ね、立てられるべき立場なんです、ね、ちっちゃい顔しなくていいんです。私はみんなに迷惑かけるかもしれないから出ない方がいいんじゃなくて、みんながこう気を使わないといけない立場なんですけど、道徳から言ったら、ね、これが主張無視ということです。これはなんでこんなことを言われているのかというと、そのみんなが安心して暮らせるためです。みんなが安心して暮らせるためにはそのルールが必要なんです。ルールっていうのはどういうことかっていうと、世の中は我と我のぶつかり合いなんです。我と我のぶつかり合いなんですよ、ね、だから我と我がぶつかった時にどちらを優先させるかっていう一つの、まあ、規則なんです。それが能力だと、能力が高い人が上で、能力が低い人が下になると、なんていうんですかね、今は自分は上だけど、いつか下になる可能性があるんです。例えば、主張無事っていうのは何かって言ったら、親を立てなさいって意味なんですよ。親を養いなさいっていうことなんです。これはどういうことかって、生まれた時は、親が上。子供が下なんです、ね、だけど成長していくと子供が働けるようになったらね、独立したらお父さんと一緒にいたくない、出てくって出て行っちゃうとかね、いや本当に今までさ散々、ね、ひどいことしてきたな、とかいう感じでね、こうやり返されるかもしれない、こういう不安感があると親はやっぱりこれはやり返せられないようにね、徹底的に子供をね、ほらお前将来ね反抗できないようにね、ほらほらほらこうね、いっぱい痛みつけておかないと怖いですよね、反撃されたらね、ほらね、ほら俺お前俺の言うこと聞くな、ね、大人になったら大きくなったら俺の面倒見るな、やってくれんだろうな、うわっとね、つまり本当に自分の面倒を見てくれる子供だと思ったら大事に育てるじゃん。父母孝養だって道徳があったら子供をそんなね、もうなんでですかね、そんな粗末にすることはしません。だって自分の老後を見てくれる人だから。だけど不安があるともう徹底的に縛るんです。言うことを聞けと。だって自分の老後は心配だもん、ね、自分は一生懸命稼いでお金を貯め込んでおかないといけないかもしれないし、子供は自分を養ってくれないかもしれない。そしたらもう子供をもう支配して言うことを聞かせようと、もう力でねじ込んでしまうんです。だって不安だもん、自分の老後が。だけど世の中が一つの父母孝養ですよっていう道徳ができていると、父母孝養だ、つまり子供は親の面倒を見るべきだと、これはね子育ての時に言うと、これがね親ですよね、親の面倒がいる、親がいるね、そして年長者を立てろと、子供がいるね、そうすると自分は親でこうもう子供に対してこうガンガン言おうと思うと、ところが父母孝養ですよね、師匠無知ですよ、まあまあまあまあこんな子やっちゃダメだよっていうふうに言うね、こう言われるわけですよ、この親から、自分の親からね。そうすると父母孝養だから子供は助かるわけです。この子、親、ね、さらに親ですから、ね。そして子供はおじいちゃんに弱いので、おじいちゃんは子供に弱いので、孫に弱いから、こういう、なんていうの、三すくみというか、じゃんけんのような構図が出来上がって、親はおじいちゃんは親より強いと。ね、親は子供より強い。 子供は おじいちゃんより強いと。こういうことで子供は助かる。ところが現代はどうなってるかって言ったら、この父母孝養が消えて、親に親を大事にする、その親の親を大事にするってことがなくなったわけです。ここが切れた。そうするとどうなるかって言ったら、父母孝養しなくていいっていうことは、まず自分が親の面倒を見ていないわけですよ。親の面倒を見ないってことは、自分がやがて面倒を見てもらう時がやってくるってことがわからないんです。わからないからどうなるかって言ったら、もう子供を完全に支配しようとする。この子に面倒を見てもらおうというようなことはね、想像もつかないんですね。自分が親の面倒を見た時に初めてね、いつの頃だかってね、思い出してごらんってね、あんなことこんなことされたでしょって感じでね、こうね、殴られたこともあったって、蹴られたこともあったそれでも親を追って雇用しないといけないって感じでね、こういろんなもうね、憎しみが湧いてくるじゃないですかね。その憎しみが湧いても、父母孝養だからやるんですよ、道徳だから。そうすると自分が親にされたように子供にもやってるってことがわかるわけですよ、ね、そうすると、いやいやいや、自分も面倒を見てもらうときにこんな思いにさせちゃいけないなってなる。これ素晴らしいことだと思うんですね。これこの父母孝養っていう言葉ですよね。え、自分が子供の立場から言ったら、なんでこんな目にね、あった親に対してね、お世話をしないといけないだろうかって思っちゃうんです。だけど実はそうじゃないんですね。自分がこう親の面倒を見ることによって、自分が子供に対してやっていることが思い出されてくるんです、ね、自分は子供にこんな風にね、介護が必要になるような状態にならないように健康に気を使おうとか、ね、子供をいじめることはやめようとか、子供に我を、ね、押し付けることはやめようとか、自分が面倒を見れば、ね、自分が子供に対してやってきたことが見えてくるんですね。
でもされたことっていうのは子供にするって、なんかそういうことをお話ししてくださったこともあったんじゃない
ですか。はい、そう、自分はされたことを子供にしている。でも親がいないと子供にしているっていうことが気づかない。自分が親に対してやってみるとですよ、自分が子供に対して、親を面倒見るといろんな感情が起きてくるわけですよ。こういえばこの親はこんなことした、こんなことした、こんなことしてきたっていうのがある。それでも面倒を見ようって思うわけ。なぜなら父母孝養だからですよ。浄土に生まれるためにはこれは必要なんです。父母孝養が大事なんです、ね、そうやって面倒を見ようって思った時に、自分がどうやって子育てをしているかっていうことが思い出されてくるわけです、ね、そしてこれは道徳ですから、この子も自分の面倒をね、いつか見るんだなと、それは常識のように思うわけですよ、道徳ですから。そしたらどんな気持ちで面倒を見るだろうかって思うわけ。今自分は決していい気持ちで面倒は見てない、決して喜んではやってない、ね、だけど自分の子供が自分を面倒を見るときに、喜んで面倒を見てほしいなって思うし、こんな介護が必要な人間になりたくないなって思うんです。自分が親の面倒を見て苦しいな、辛いなって思えば思うほど、自分の子供にはそういう思いをさせたくないってなるんです。だからまず自分が父母孝養というのは、子育て世代に対して親の面倒をきちっと守って、ね、見てください。それができてないわけ。今これ崩れてしまったんですよ。同居する、ね、お家がほとんどないっていうかね、こう崩れていってしまった。そうすると崩れると親は天下になるんですよ。 同居していない親っていうのはもうね、天下なんですよ。自分が一番の長なんですよ。気を使う相手もいない。そしたらもう子供に対して、もう自分の我を押し付け、執着して、もうひどいことをやってしまうんです。だから今ニートが増えている。今、引きこもりが増えている。ね。学級崩壊とかね。家庭内暴力が増えている。なんでか、それは親自身がですね、自分が頭を下げるべき人がいないし、立てるべき相手がいないし、ね、叱ってくれる人がいないからなんです。つまり自分のやりたい放題にやりたいから、自分の城を持ちたい、自分の城を持ってね、子供を育ててるわけです。そうやって育てた子供はね、決して親のことを面倒を見たいなんて思いません。それが分かっているから、もう最後は俺は俺のお金だっていう感じになるわけ。金金金金っていう風になって、人の心なんてどうでもいい世界が出来上がってる。それは良くないんです。仏教をね、仏教をこう安心して求められる環境にするために世福が必要なんですよ。それは最初にやる人はですよ、自分は親からひどい目に遭ってきたのに、なんで親の面倒を見なくちゃいけないか、こう思うかもしれないけど、誰かが始めないといけないんです。誰かが貧乏くじを引かないといけないんですよ。自分は全然さ、やってもらってないですよ。私もそうですよ。ね、やってもらってないけどね、自分は面倒を見ると。なぜならここから浄土への道が始まるからなんです。私が面倒を見れば子供も面倒を見るわけです。そうやって安心できる環境を作り上げていくんですね。次の市長無事ってね、年長者を立てる。年長者を立てるというのはすごく大事なことなんです。ね。なんでかって、今もう年功序列とかね、年長者を立てるっていうのが崩れてしまった。崩れてしまったらどうなったかって言ったらですよ。今は安心して、今はこうね、働けるけど、ね、将来リストラされるかわからない。今は普通に暮らせるけど、いつかね、逆転するかもしれない。そしたらさ、もうボスザルのように目の色を輝かしてね、上がってくるものをね、モグラ叩きのように叩いていくような世界になるわけです。自分がもう年長者だ。ね、年長者は立てなくちゃいけないってなったら、こう、ね、自分が早く生まれたら、年下の人は必ず私を立ててくれるわけです。わかりますかね。この人は自分がやがて上の立場になるんですよ。ね。安心してみんなが立ててくれ回った方がいいでしょ。能力があるから立ててくれるんだとか、能力がなければ立ててくれないんだとか、戦々恐々としますよ。学校の先生とか今問題されてますよね。こんな先生の資格のないような人が先生になってどうするんだと。ね、先生はね、ちゃんとやらなくちゃいけないとかって非難されてますけど、先生だって人間なんですよ。完璧なさ、もっと素晴らしい人間は先生にはならない。そうでしょ？大企業に入ってもっとバリバリ働くんですよ。ねえ、先生になる人っていうのはそんな優秀な人材来ないんですよ。こいつはなんですけど。ね、安定、安心、ね。そして生徒に対して上に立てるというね、これ何でですかね、そういうものを求めてね、先生がなる、そこにね、完璧を求めるのは酷です。それをね、もう完璧を求めてこうじゃなくちゃダメだとかね、そんな風にまず親がね、先生をバカにする、ちゃんと教えてるのか教えてなかったらダメだなって言って親が言ったら、子供はね、先生をバカにするんですよ。そしたらもうその学、ね、学級自体崩壊していくんです。市長無事っていうのはね、どんな先生であれ先生は立てないといけないんです。どんなに、ね、ダメ先生であったとしても、それが先生ならば立てていかないといけないんです。そうやって立ててもらうことによって安心して授業を行うことができるんです。 能力がある人が立ててもらってね、能力がない人は引きずり下ろされるとなったら、いつ能力が下がるかわからないじゃないですか。いつ逆転するかわからない。いつ踏みつけられるかわからない、ね。争いの絶えない世界ができるんです。先生ならば立ててもらう。ね、あなただってね、先生になる時が来る。その時わかるよ。ちゃんと授業ができないと、完璧じゃなければね、もう見下されるとなったらね、怖いじゃないですか。でも、ああ、先生は先生なんだからっていうことでね、こう立ててあげるっていうことが大事なんです。僕も本当ね、失敗しました。ね、新米講師の人がね、もう説法が下手くそ。ね、もう僕ね、本当ね、この人を引きずり下ろしてね、私がね、やった方がいい。こういう気持ちでね、もうね、この人をなんとかこう追い出そうとしてしまったわけですよ。そしたらね、この人を追い出されるどころか私が追い出されてしまった。なんでだ、力があるのに、僕の方が力があるのに。思いましたけど、間違ってました。ね、どんなに下手くそなね、説法しかできなくても、ね、その先生は先生なんです。立てていかなくちゃいけない。ね、どんなに下手くその10年話しかできなかったとしても、先生は先生。立てないといけない。そうやって立てていく、みんなが立てていくことによって、先生も申し訳ない。ね、自分が能力があるから上じゃなくて、先生だから上なんですよ。年長者も能力があるから上じゃなくて、年長者だから上なんです。わかります？能力となるとね、私は能力あるんだってうぬぼれるじゃないですか。だけど年長者だから上っていうのは皆さんから見たらですよ。ねえ、私は上ですけど能力があるわけじゃないんで、うぬぼれても仕方ないわけですよ。ね、あなたは年上だから上に立てられてるんですってことなんです。そうやってその立ててもらうことによって自分も安心して人と接することができるし、そのね、もう年長者っていうのはもうすごい平等なんですよ。平等っていうのは自分も年下の時は立てないといけないけど、やがて自分も立てられる時が来るんですよ。しかもね、ただ生きているだけですごいと思いません？ただ生きているだけで多くの人から立てられるような存在なんです。頑張る必要ない、努力する必要ない、ただ生きているだけでみんなから立てられるような。
あの方は長老だから。
そう、あの方は長老だからね、長くねいるから立てないといけないんです。
それ大事ですよね。こう会社とかでもし能力主義だと、先輩の人が新入社員を大事にしてくれない。
そうだって新入社員が力をつけてしまったら自分の首が飛ぶかもしれない、自分の立場が危うく、ね、なるかもしれない。でも年長者を立てていくっていう、ね、そういう気持ちがあるならば、ね、先輩は安心して後輩を育てることができる。なぜならば先輩後輩という差はどれだけ、ね、長く続けたとしても変わらないから。変わらないものには競争しようという気持ちが起きてきません、はい、競争しないから安心して暮らせる。安心して暮らしていくために大事なことなんです、こういうこと、ね、自分が上に立ちたいって気持ちはあるかもしれないけど、上に立つためには時間が必要だってことなんですよ。今すぐどんなに頑張っても上に立つことはできないっていうのが制服なんです。制服を実践していくことによって待つことが覚えられるんですね。そして安心っていうものが得られる、ね、待てば必ず立てられる存在になるんです。だから自分も、年上の人を立てようと思うし、ね、年長者を立てようと思うし、先生を立てようと思う。自分がやがてそういう立場になるんですよ、ね、そういう立場に立った時にやっぱり能力があるから立ててもらえるんじゃなくて、能力がなくても立ててもらいたいじゃないですか。そういうふうな安心した世界を作っていくために制服というものが必要なんです、ね、これによって親子関係を改善し、上下関係を改善し、 自身にっていうのは今度は同じ立場の人ですね。同じ立場の人に対してはどう接したらいいのかと、ね、上下に対しては常に上を敬いなさいっていうのが市長無事、親子に対しては必ず親を立てなさいっていうのは父母孝養。じゃあこの同じ立場の人に対してはどうしたらいいのかと言ったら、同じ立場の人に対してはまず殺さずですから傷つけないように努力する。そして自身ですから、自身というのは相手を育てていけるようにね、相手の苦しみを抜いて育てていけるようにしていく。同僚に対してはですよ、上下がない同僚に対しては相手を傷つけないように、そして相手を育てていけるように努力していく、ね、これがまあいわゆる人間関係のすべてがここに収まっているわけですよ、ね、人間関係のすべて、ね、これは一つの、ね、道徳です。親子に関して、親子は親がいつも立てられなくちゃいけない。どんなに理不尽な親であったとしてもです、ね、親を立てないといけない。市長無事、どんなにダメな先生であったとしても先生を立てなさい。長、ね、年長者を立てなさい。なぜならそれが安心だから、ね、そして今度は自身ですね、同じ立場の人に対しては自身にして殺さず、ね、慈悲の心を持って接して決して相手を傷つけないように努力していかなくちゃいけない。こういうふうにすることによって、なんていうんですかね、安心できる世界が出来上がる、ね、ここまでを実践していないとこどうなるかというと、いわゆる力のあるものが上なんです。力のあるものが上の世界なんです。ここは権力が欲しい、お金が欲しい、力が欲しいってなる。そのこの世界っていうのは力のあるものが思い通りにし、力のないものが思い通りにされる世界だから力が欲しいんです。ところが世福を実践していって皆さんに伝えることによって力というものから離れていくことができるんです。そうやって離れていくことによって初めて、じゃあ何が素晴らしいのか、何が人間として上なのかってなるわけ。それは徳を身につけた人が上なんだ。こう初めて仏教の教えがこう何ていうんですかね、分かってもらえるようになるんです。だから仏教をどんなに伝えたい伝えたいって思っても、この世界は力が支配している世界だから仏教が入っていかない、ね、力を手に入れたものが年中、まあ、いわゆる一番若いものであっても思い通りにしていたりね、力を手に入れたものが子供であっても親をこう虐待したりね、力を手に入れたものがもう周りを支配する世界なんです。ここはこの世界、その世界において仏法を伝えても実践しないんだ。でもそこで実践してもらうためにはまず一つの法則が必要なんです。力じゃない世界を作り上げていくためには、ね、その力とは関係のないものを徹底しないといけない。それが父母孝養であり、市長無事であり、自身にして殺さずということで、この3つを徹底していくということが仏教を伝えるということなんです。まずそれを徹底することによって初めて人はですね、力を求める気持ちから離れて、じゃあ人間として素晴らしいものは力じゃなくて徳なんだと。じゃあ徳って何か、徳っていうのは従前号を実践してる人なんだ、こういうふうになるわけです。非常に大事です。これはだ、世福っていうのは非常にこう大事な教えで、これをバカにしてしまうともう仏教は広まりません。だから仏教を伝えるってことはまずどんなことを伝えるのかって言ったら、世福を伝える。父母孝養、市長無事、自身にして殺さず、これによって人間関係を改善していくわけです。 力を求めていくという習慣から離れていく、そして、徳を身につけていくことが本当に人間として素晴らしいことなんだとこう思えるようになっていく。これがまず仏様に近づくため、阿弥陀様に近づくために大事なことなんですね。分かっていただけたでしょうか。